おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。現代を生きる私たち人類に人生の意味や霊的世界の真実、そして宇宙時代を見据えた未来への指針を示している幸福の科学の教え、仏法真理を毎週さまざまな角度からお届けしています。生まれてくる前に人生計画を立ててくるということや、すべての人の魂が生命の大樹でつながっているということもお伝えしたばかりですが、私たち一人一人の人生に必ず意味があり、互いに魂を磨き合い、その輝きが世の中を照らしています。今日は幸福の科学の教育事業から生まれた障害児支援の団体ユーアーエンゼルの活動をご紹介しながら、小さな愛に気づける私たちを目指していけたらと思っています。一般社団法人ユーアーエンゼル理事長諏訪浩子さんにお話を伺いながら進めていきます。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。幸福の科学グループは、宗教、教育、政治、メディア、国際など様々な活動をしていますが、とりわけ宗教として自殺を減らそうキャンペーン、不登校児支援スクールネバーマインド、いじめから子どもを守ろうネットワーク、そして障害児支援ユーアーエンゼルなど、社会活動の支援にも力を入れています。去年発刊された大川隆法総裁の書籍、愛することと愛されること、こちらの第2章幸せへの道には、2018年に公開された幸福の科学のドキュメンタリー映画心に寄り添うについて触れられていました。その映画を見られた大川総裁の感想として、障害を持っている人は単に救われるだけの存在ではないのではないかというようなことが述べられていました。今日はこの言葉の真意を、障害児支援に取り組む一般社団法人ユーアーエンゼルの理事長諏訪浩子さんに、伺っていきたいなと思っています。諏訪さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりなんですよね。
実はお久しぶりですよね。、はい、でも私はオンエアをよく聞いているので。
ありがとうございます、はい、改めて今日初めてこのユーアーエンゼルという名前を聞いたという方のためにも、その活動というか中のことを教えていただけますか。
はい、ユーアーエンゼル、あなたは天使運動、こちらはですね、障害児の不安や悩みに取り組み、ご両親を励まし勇気づけるボランティア運動ということで、2012年頃から活動を開始いたしました。で、2015年に、このボランティア運動をもっと大きくしていこうと、また全国のボランティアの皆さんをこう助けていこうという意味で、法人格を取得いたしまして、一般社団法人ユーアエンゼルというふうになりました。で、昨年、法人設立からちょうど10周年を迎えたところです。
前回出てくださった時とまたいろいろな方々との触れ合いを通して、諏訪さん自身もいろんなことをこう深められてるのかなと思ってるんですけれども、特に今日まずお伺いしたいのが、今触れました愛することと愛されること、この大川総裁のご著書の中で、障害者に対してただこちらが手を差し伸べるという問題ではないような感じがやはりしたのですという言及があったんですけれども、諏訪さんはこの日々のユーアーエンゼルの活動を通して、総裁のこの言葉どのように受け止められますか。
はい、私どもは体が まあ、健常者でいられるわけなので、支援者という呼ばれ方で、
はい、
あの障害のある方と接しておりますけれども、もちろんその方のこう、まあ、動作としてできないことだったり、うん、言葉が出せないとか、まあ、いろいろこうその方の障害の持っている特徴自体はあるわけですよね、
はい、
でそれをこうまあ、ケアするような動きももちろん行いますけれども、なんかもっと大切なものの方にこう私たちの考え方がこう入ってきたというか、シフトしてきたというか、まあ、指筆談支援というものに出会って、まあ、その支援ができる人たちも少しずつ増えてきましたし、うんうん、まあ、その成果もあってかなり日常的に話せない、表現のできない方から考えを聞けるようになったので、なんかその考えの中身の方とやっぱり付き合おうとするとですね、あんまりこう外側の障害にこうあまり気持ちが向かなくなっていくというか、
そうなんですね、
まあ、そんな感じですね、正直なところ。
なるほど、
はい、こうもちろん障害があっても魂は健全という言葉も最初からこう大事にしていましたし、障害のある方々に You are Angel、 あなたは天使という言葉をくださったというところも理解しているつもりはあったんですが、現実にこう出てくる彼らのこう、まあ、表現というか、そういうものに触れていくとですね、ここまでのものだったのかと、その障害を克服してすごいっていう見方が、まあ、第一段階はあるんですけれども、もっとそれを超えて人間ってこんなポテンシャルがあるのかっていうことだったり、信仰するってこんな人間を変える力があるのかっていうことだったり、まあ、それを通して、あ、自分の認識はまだまだ甘いぞということを、まあ、障害者から、まあ、いろんな考えを引き出す支援を行いますが、その出てきた結果を見て、もう支援者の方がこう反省させられたり、こう居住まいを正させられたりという、まあ、そんな感じでこう付き合っていますので、全くもってこうどちらが支援しているのかわからない。例えばもう二十歳を過ぎている男性がですね、まあ、タブレット入力を通して伝えてきた言葉で、僕は英語に興味がありますって言ってきたんです、
はい、
でそれで合宿などで、総裁先生の英語のご説法をじゃあみんなで聞くことにしようかということで、はい、ある時、まあ、エルカンターレイン川島という英語のご説法を、はい、まあ、ある年聞きました。でその翌年にはザ・ヒューマン・コンディションという英語のご説法を、まあ、2年続けて拝聴したんですね。
全編英語ですよね、
はい、で当然字幕は出ますが、日本語の字幕は出ますけれども、果たして彼らがどれぐらい分かってるんだろう、受け止めてるんだろうって思うじゃないですか、
はい、
その英語に興味がありますと言っていたその男性がですね、ある時入力で Please tell me about worldliness って綴ったんですね、
はい、
突然、で英語と思ってそれと、まあ、英語であることに驚いた以上に、ワールドリネスっていう単語は、はい、そのヒューマンコンディションの中ですごくキーになる、とても大切な言葉だったんですけれども、はい、それをこう掴んだんだな、掴んでるんだなっていう、なんでこの大事なところをズバッと分かってしまうんだろうっていう、その驚きと、まあ、ダブルでありまして、いや、なんでこんなことができるんだろうっていうですね、まあ、健常児であればね、学校教育で受けて多少なりとも単語を覚えたりしますけれども、
はい、あ、そっか、触れてないんだ、その時点まで。
学校教育ではそういう勉強多分していないんですよね、その方は、まあ、話せる方ではない方なので、はい、で、まあ、でも私は英語に興味がありますという、で、まあ、ご説法を結構喜んで聞いている、その姿を見て、あ、やっぱり好きなんだなっていうのは分かりましたと同時に、こんなにも明らかに掴んでいるんだということが、 その最初の事例で驚きまして、で何しろそういう出来事から学んでいくというのがユア・エンゼルなので、まあ、私の中ではですね、ヘレン・ケラーの幸福論という、書籍の中に、あの三重苦のヘレン・ケラーが、私は、ラブという言葉を聞くとそれがまるでショパンの調べのように感じられるっていうふうにこう言われている部分がありまして、こう健常者が英単語を覚えようとして覚えることと、その彼らが受け止める英単語の世界っていうのはきっと違うのかもしれないと思って、例えばこうジャスティスって言われた時に、その神の正義みたいなものがこうズドーンとこう飛び込んでくるような感じなのかなとか、なんかその言葉に伴う世界観だったり、その主の願い、神様の願いっていうようなものが多分なんかズドーンと入ってくるから、ダイレクトに、だからこう逆に覚えられる、入り込む、なんか魂に入り込むような形で言葉を覚えていくのかなって。だって彼らメモが取れないので。
あ、そっか。
はい、なので多分こう私たちが英単語を暗記するプロセスとは何か違うところを使って、文字通り魂でこう言霊を受け止めている、それがまあ英語に対しても起きたということなのかなっていう、今時点での仮説ですけれども、まあこんな風にですね、まあ出来事を素直に否定せずに、あの本人がこう伝えてきたことだとか起きている現実から、きっと私たちがこれを見て何かを学ばなきゃいけないんだろうと思って、まあなんか活動しているような毎日ですね。
あの一番最新の活動をではちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。はい、
先ほど法人設立10周年ということを申し上げましたが、10周年記念の活動として、世界をつなぐ昇進方法を完成させようという企画を昨年1年かけて取り組んでまいりました。でこれはですね、障害のある方が幸福の科学の根本経典である真理の言葉昇進方法、これ本文が100行ちょうどを、まあ、単純計算で100人いれば1人1行書けば完成するねという感じで、まあ、原則1人1行、ただまああの障害の状態によってはあの一文字二文字の方もいらっしゃるんですけれども、まあ、最終的には総勢112名の方が参加してくださって、大きなあの掛け軸全27巻として、まあ、昨年末に完成しまして、今ちょうどそれの展示会を行っているところです。
そうなんです、放送日も真っ最中ですね。
そうですね、
はい、なんか私もねこの収録の直前に行かせていただいて、
ありがとうございます。
あの本当に圧倒されて倒れそうになったんですよ。もう一人一人のその一生懸命取り組んだこととかね、あとあ、この感じはこういう風に見えてるんだっていう発見があったりとか、なんかもう本当にこう圧倒されるのと同時に何かこうギューッと魂が吸い込まれていくような、そういう方の字もありました。
あ、そうですか。外国からの、 あの海外からのご参加も、
そうそう、はい、そのお名前ありましたね、はい、最後の方に、はい、
あのまあ、でも本当にあの綺麗に写経するということが目標だったわけではなくて、とにかく信仰者としての魂をこうもうそこに込めていく、信仰者としての証を残していこうというコンセプトでやらせていただいたので、あのまあ字がどういうふうであるかということ以上に魂を込めるという、そこがすごくあの大事だったかなと思いますね。
もう一目瞭然で行かれたらそれを、それこそダイレクトに感じられるなと思いました。
で、大体ね、あれなんですよ、うちの子にはそんな書けません、字なんて書けませんって、勉強もしたことありませんって言われるところから、粘って粘って、いや大丈夫なんですよって言って、この書いていただくこのやり取りの中に この障害があっても魂は健全ということを皆さん掴んでるからこそそういうおすすめができたんだなというところにも感心しましたし、
その方たちとのチームワークもあったんですね。
そうですね、はいはい、書いた人たち以上にその段取りをつけてくださった皆様のご尽力もすごくあったなと思います。はい、
はい、ありがとうございます。ではここで2018年に説かれた大川隆法総裁の説法、幸せへの道をお聞きください。法話の中で出てくる HSU とは幸福の科学の高等宗教研究機関ハッピーサイエンスユニバーシティのことです。
心に寄り添うっていうドキュメンタリー映画を昨日見た、ところですね、もちろん健常者の側の方から取材してはいるわけで、若者をしてるわけだけども、ただこちらが手を差し伸べるっていう問題ではないような感じがやっぱりしたんですよね。例えば HSU にも体の障害があって自由にならない車椅子で、話は一応できるし頭はちゃんと動くような方、入学が許されて、私許可した覚えが、ありますので、私の判断で伺い来たやつは合格にしたと確か思っていますけれども、その方が、言ってたのは HSU 入れてよかったというようなことをすごく言って幸せだっていうようなことを言ってました。だこんな学校ないと、自分を入れてくれるような学校はないんだと。だからこの大学レベルの授業をですね、私に自分のような障害者がそれを通えて授業を受けられる、それでみんなを助けてくれるっていうので、いじめも受けないで、ね、差別されないで受け入れてくれてるっていうのは、こんなに日本でこの学校はないというようなことで、その子は、とても幸福だというようなことを確か言ってたと思うんですけども、やっぱり宗教が作ってる学校であるので、そういう面はあったのかなと思って、私なんかもちょっと嬉しくは、思ったことではあるんだけども、不幸の境遇にある方だから、その健常者が手を差し伸べて助ければいいっていう考えもあるけれども、そして幸福な人は不幸な人を助けているようにも見えるんだけれども、そうでない面を、それ見て感じましたね。だからこう学べるということ自体が幸福だとこう思っているのは方が、いるっていうことをやっぱり聞いてみるとね、教わることが大きいですよね。だから自分たちの幸福の基準が違うんじゃないかと思うことがありますよね。ごく当たり前のことが当たり前にできるっていうことはどれほど、幸せなのかということですね。それが分からないと、いい家庭に生まれたり、普通に恵まれた家庭に生まれてても、自分は嫌なことさせられたみたいなことを被害意識に持ったりすることもやっぱり、ございますからね。だからそういう恵まれないけども、人に迷惑かけている、大きくなってきたかもしれないけども、逆に鏡となって他の人たちにですね、あんたたちそのままでいいんですかと、あんたたちもっと恵まれた環境にあって、そしてそんなんでいいんですかとこう問いかけているようにも私には見えましたね。なので救いの手を差し伸べているのは一体どっちの側なのかは分からない面はありましたね。少なくとも私自身は、そういうのを見て、ユーア・エンゼルの障害児支援のところも、活動会談のも、見ても思いましたですけども、やっぱりそういう障害があってもこう努力している姿を見せてくださることによってですね、私自身でさえこうなんていうか、勉強させられる面はやっぱりありましたね。
お聞きいただいた説法は書籍愛することと愛されること第2章に収められています。今日は一般社団法人 You are Angel、 諏訪博子理事長にお話を伺ってきました。最後にインフォメーションなどあればお願いします。
はい、ユーア・エンゼルの作品集小さな祈りという、本があるんですけれども、こちらはですね、ちょうど5年前に天使のモーニングコールに
ご出演いただいた時に、
に出たものが、一応増刷というんでしょうか、少しサイズを変えて改訂いたしました。で、こちらをですね、今回プレゼントでお持ちいたしましたので、
ありがとうございます。
お楽しみにしていただければなと思います。
貴重な中から プレゼントのご提供もいただきました。ありがとうございます。後ほどエンディングでね、プレゼントの応募のご案内はいたします。なお、先ほどお話の中にあった世界をつなぐ昇進報護完成披露展示会、昇進報護という今日もですね、写経する大きな大作の掛け軸に、白金門前支部、こちらで3月の29日まで開催中です。白金門前支部少女5階コミュニティサロンで入場無料で、ぜひ、皆様のお越しお待ちしています。私ももう一回行こうと思っています。
ありがとうございます。
ということで、諏訪さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで幸福の科学からのご案内です。3月22日日曜、23日月曜午後1時から総本山昇進館を本会場に、全国海外の少女支部拠点で対語祭が開催されます。人類救済の原点である主の対語に感謝を捧げる式典です。対語45周年の本年は、主が対語に至るまでの心の軌跡に思いを馳せ、創造主の対語が人類にとっての奇跡であることを深めます。詳しくは番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学の支部、あるいは少女にお問い合わせください。この収録を行っているのは3月初めです。中東問題が連日報道されています。幸福の科学では以前から大川総裁がこの問題の根本にある複雑な歴史観と、地球の神である主エルカンターレからの視点を説いてきています。それも書籍になっています。書店でも入手できるものとしてはメシアの方が個人的にはおすすめです。マスメディアでは知ることのできない霊的真実を知りたい方も、ぜひ地球の未来のためにも学んでいただけたらなと思います。では今週のプレゼントのお知らせです。今日ご紹介した大川隆法総裁の説法が収められた書籍、愛することと愛されること、こちらとユーアーエンゼル理事長諏訪浩子さんからお話があった小さな祈り、こちらは刺繍になっています。こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームから応募できます。また E メールの方はmessage@tensi-call.com message@tensi-call.com、 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。